パウロは2本の鎖で縛られたまま、エルサレムの神殿の外庭でローマ軍のアントニア要塞へ行く中間の階段の上に立ち、先ほどまで自分を撃ち殺そうとしていたエルサレムのユダヤ人たちに自己弁明を始めました。パウロの自己弁明を聞いていたユダヤ人たちは、パウロが神様の御言葉を引用し、異邦人伝道の正当性について言及するや否や、まるで約束でもしたように怒りを爆発させながらパウロの話を遮りました。彼らは一斉に、こんな男は地上から覗いてしまえ、生かしてはおけないと声を張り上げました。一言で、殺してしまえということでした。彼らは自分たちの習慣に従い、上着を投げつけ、砂ぼこりを空中に撒き散らしながら極度の怒りを爆発させました。2本の鎖に縛られたまま、ローマ兵士たちによってアントニア要塞へ移されていたパウロに自己弁明ができるように許可した人は千人隊長でした。しかし、パウロが自己弁明のために使った言語は、使徒言行録22章2節によれば、千人隊長が聞き取れるギリシャ語ではなく、ユダヤ人のヘブライ語でした。さらに正確に言えば、当時ユダヤ人たちが母国語として使っていたアラム語でした。アラム語を使えないので、パウロがユダヤ人たちにどんな話をしているのか全く聞き取れなかった千人隊長は、パウロの話を聞いているユダヤ人たちの反応を敏感に観察しました。突然、ユダヤ人たちが声を張り上げ、怒りを爆発させながらパウロの話を遮りましたが、またしてもパウロを撃ち殺す勢いでした。ユダヤ人たちは一斉に上着を投げつけ、砂ぼこりを空中に撒き散らしたりもしました。千人隊長は、それはユダヤ人たちの怒りが頂点に達したという表現であることを知っています。千人隊長は直ちに事態収拾に乗り出しました。24節を見てみましょう。千人隊長はパウロを兵営に入れるように命じ、人々がどうしてこれほどパウロに対してわめき立てるのかを知るため、鞭で打ち叩いて調べるようにと言った。千人隊長は部下たちに、パウロをアントニア兵営に引いていくように命令しました。そしてパウロの自己弁明を聞いていたユダヤ人たちが、パウロにどうしてそれほど怒りながら再び撃ち殺そうとしたのか、その理由を確認するために、千人隊長は部下たちにパウロを鞭で打ち叩いて調べるようにと言いました。当然、自分が理解できるギリシャ語で尋問させました。エルサレムのユダヤ人たちがパウロにそれほど怒ったなら、千人隊長が初め誤解してたように、パウロが刺客4000人を動員し暴動を引き起こしたエジプト人ではないとしても、それに相当する凶悪犯に違いないだろうと判断したのでした。ローマの鞭は人間が考え出した鞭の中で最も残忍な鞭だったことで知られています。鞭の端に金属をつけ、鞭で打たれる人の肉片がえぐられ、裂けてちぎれる無慈悲な鞭でした。その無慈悲な鞭で打たれる人は障害死になったり、ひどい場合には命を落としたりもしました。当時の平均寿命ですでに人生の晩年に入ったパウロが、その鞭で打ち叩かれたとしたら、自分が行かねばならないローマ帝国の心臓ローマへは出発もしないまま、ローマ軍の兵士から鞭で打たれ、エルサレムで生涯を終えるかもしれませんでした。しかし、決して短くない御手をお持ちの神様は、パウロをそのむごいローマ軍の兵士の鞭打ちにそのまま放っておかれませんでした。25節です。パウロを鞭で打つため、その両手を広げて縛ると、パウロはそばに立っていた百人隊長に言った。ローマ帝国の市民権を持つ者を裁判にかけずに鞭で打っても良いのですか。 ローマ軍の兵士たちが鞭打ちしやすいように、パウロの両手を上に上げさせた後、2本の柱に片腕ずつ革の綱で縛りました。今まさに残忍な鞭打ちが始まるところでした。まさにその瞬間、パウロが現場の責任者である百人隊長に、ローマ帝国の市民権を持つ者を裁判にかけずに鞭打ってもよいのですかと尋ねました。ローマ法は正式裁判を通じて犯罪の事実が立証されて刑が確定されるまでは、ローマ市民に対する鞭打ちを厳禁していました。その法を違反する場合、かえって鞭打ちをした人が処罰を受けねばなりませんでした。パウロがローマ市民という事実に百人隊長は仰天しました。ローマ市民であるパウロに鞭打ちをしたら、現場の監督である自分は言うまでもなく、鞭打ちを命令した千人隊長も無事ではいられなかったからです。26節です。これを聞いた百人隊長は千人隊長のところへ行って報告した。どうなさいますか、あの男はローマ帝国の市民です。百人隊長は即座に千人隊長のところに行き、パウロがローマ市民であることを報告しました。そしてどうするつもりかと尋ねました。いかなる場合もローマ市民であるパウロに鞭打ちをし、災いを自ら招く結果をもたらしてはならないという意味でした。27節から28節を見てみましょう。千人隊長はパウロのところへ来て言った。あなたはローマ帝国の市民なのか、私に言いなさい。パウロはそうですと言った。千人隊長が、私は多額の金を出してこの市民権を得たのだと言うと、パウロは、私は生まれながらローマ帝国の市民ですと言った。パウロがローマ市民という百人隊長の報告に千人隊長も衝撃を受けました。彼は即刻鞭打たれるために両手が2本の柱に縛られているパウロを訪ねていきました。そしてパウロに本当にローマ市民であるのか確認しました。そうですというパウロの肯定に千人隊長は、自分は多額の金を出してローマ市民権を得たことを先に明かしました。パウロに、あなたがローマ市民であるとは想像もできなかったが、あなたは一体どのようにしてローマ市民になったのかと遠回しに質問したのでした。パウロは、自分は生まれながらローマ市民であると答えました。当時ローマ市民に限り、左肩から下に垂れ下がるトーガという上着を着ることができました。しかしトーガは着用と動きが不便なので、公位公職や公的な行事に参加する場合でなくては、一般市民は日常は着用しませんでした。また当時は今のように携帯用の住民登録証はありませんでした。ローマ市民であることを証明する文書は該当の官庁の公文書保管所にありました。ですからトーガを着用しないローマ市民には、自分がローマ市民であることを表す外見上の印は他にありませんでした。ですが当時の人々は、誰でも自分がローマ市民であると明かすならば、その人の話を文字通りに受け入れました。万一ローマ市民でない人がローマ市民を詐称すると、例外なしに極刑である死刑に処せられたからです。それで千人隊長もやはりローマ市民であることを明かしたパウロの話を疑うことなく受け入れました。地中海を世界を2000年前席巻したローマ帝国の中で、非ローマ市民がローマ市民になり得る方法は2つでした。 第一はローマ帝国に功を立てることであり、第二は腐敗した公務員に賄賂をつかませて市民権を買い入れることでした。もちろんローマ市民権は子々孫々に受け継がれました。パウロが生まれながらローマ市民だったということは、パウロの父親や祖父がローマ帝国に功を立てたか、あるいはお金でローマ市民権を買い入れたことを意味しました。当時ローマ帝国の通念上、ローマの市民権は全て同一ではありませんでした。パウロのように生まれた時からローマ市民権を持っていた、その市民権は血縁的な市民権、お金で買った場合よりも一層大事に扱われましたし、お金で買い入れた市民権も買い入れた時期が長くなるほど、より一層価値あるものと思われました。どちらから見ても自分の代にローマ市民権を買い入れた千人隊長より、生まれながらのローマ市民として生まれたパウロの市民権がはるかに上だったのです。29節を見てみましょう。そこでパウロを取り調べようとしていた者たちは直ちに手を引き、千人隊長もパウロがローマ帝国の市民であること、そして彼を縛ってしまったことを知って恐ろしくなった。千人隊長の命令に従い、パウロを鞭で打って調べようとしていた兵士たちもパウロがローマ市民であることを確認すると同時に、その場所からそっと立ち去ってしまいました。千人隊長もやはりローマ市民であるパウロを2本の鎖で縛って連行し、また鞭で打つために部下たちにパウロの両腕を2本の柱に縛らせたことで恐ろしくなりました。正式な裁判もなしにローマ市民をそのように取り扱ったことだけでも、パウロがもし告発するならば自分が処罰の対象になるだろうからでした。千人隊長はエルサレムのユダヤ人たちがどうしてパウロを殺そうとしたのか、その時から合法的に是非を正すために、次の時間に見ていきますが、正式にサンヘドリン最高議会を召集しました。パウロが主から証明を受けて以来、自分がローマ市民であることを公式的に明かしたのは今回が2回目でした。もともとパウロは主から証明を受けてから、これまで自分の自慢の種とみなしてきたこの世の物事をすべて塵や悪のごとくみなしました。パウロがこの世の自慢の種の事物を人生の目的とみなし、ユダヤ人社会では若い年にすでに認められていましたが、そんな物事を事物を人生の目的とみなすのは神様の御前で自分の尊い生命を無意味に枯らさせる愚かな振る舞いであることを悟ったからです。パウロが人生の目的とみなしていたこの世の自慢の種の中にはローマ市民権も含まれていました。しかし主の中で永遠の天国の市民権を得たパウロにとって、ローマ市民権はもう人生の目的とはなりえませんでした。主の命令に従い一時伝道旅行に乗り出したパウロは行く先々で侮辱を受けました。リストラではユダヤ人たちに扇動された市民が石を投げつけ、人々は倒れたパウロが死んでしまったものと思って町の外へ引きずり出して捨てるほどにひどい目に遭いました。パウロが行く先々で自分がローマ市民であることを明かし、官庁の助けを要請したとしたら、受けなくても良い侮辱と吊るし上げでした。それなのにパウロ がそのようにしなかったのは、自分がローマ市民という事実自体を初めから忘れて生きていたからです。二次伝道旅行を始めたパウロがヨーロッパ大陸のフィリピを訪ねた時の出来事です。そこに霊に取り憑かれていたかわいそうな女性がいましたが、何人かの悪い人々がその女性を担ぎ出して人々に占いをさせてお金を儲けていました。数日間続けてそのかわいそうな女性と出会ったパウロは、主の御名によってその女性から悪霊を追い払ってあげました。それと同時にその女性を利用しお金を儲けていた人々がパウロと彼の協力者であるシラスを捕らえ、フィリピの高官たちのところへ引き立てていきました。パウロがその女性から悪霊を追い払うことによって、彼らがその女性を利用してもうお金を儲けることができなくなったからです。しかし彼らはこのユダヤ人たちが、ローマ人である私たちが受け入れられない悪い風習を宣伝しているという偽りの謀略でパウロを告発しました。彼らから扇動されたフィリピの市民たちも一緒になって声を張り上げながら高官たちにパウロを告発しました。故に高官たちはいかなる裁判手続きも踏まずにパウロとシラスに鞭打ちの刑を加えさせた後、その二人をフィリピの牢の地下の監獄に投げ込ませました。パウロは無念にも鞭打ちの刑と投獄もされながらも、その時までも自分がローマ市民であることを思い出しませんでした。その日の夜、主の神秘的な摂理でその監獄の看守と家族たちがパウロから福音を迎え入れる救いのお働きが起こったことを喜んだだけでした。翌日の朝になると、その前日パウロとシラスに鞭打ちの刑と投獄を命令したフィリピの高官たちが下役たちを監獄の看守に差し向けて、二人を釈放せよと言いました。まさにその瞬間に、自分とシラスがローマ市民だという考えが初めてパウロの脳裏をかすめました。それで主から証明を受けて以来、自分がローマ市民であることを全く忘れて生きてきたパウロが、自分がローマ市民であることを初めて思い出したのでした。パウロは自分の釈放を知らせた看守にこのように言いました。使徒言行録16章37節です。ところがパウロは下役たちに言った。高官たちはローマ帝国の市民権を持つ私たちを裁判にもかけずに公衆の面前で鞭打ってから投獄したのに、今密かに釈放しようとするのか。いや、それはいけない。高官たちが自分でここへ来て私たちを連れ出すべきだ。パウロのこの言葉を伝え聞き仰天したフィリピの高官たちは、フィリピ監獄の地下の監房にパウロとシラスを慌てて訪ねて行きました。彼らは礼儀を尽くしてパウロとシラスに牢から出ていくように頼んで、直接牢の外までパウロとシラスを見送りながら、自分たちの過ちを問題とせずに静かに次の目的地へ去るように頼み込みました。パウロとシラスに平誤りに自分たちの過ちを誤ったのでした。裁判もなしにローマ市民であるパウロとシラスに鞭打ちの刑を加えて投獄させた高官たちの過ちをパウロとシラスが問題とみなした場合、彼らの首が飛ぶ状況だったからです。 使徒言行録16章を見てきた時に申し上げましたように、この時の経験はパウロに非常に重要な悟りを抱かせました。パウロ自身が塵やくたのごとく捨てた物事が主を人生の目的として仕えて主の証人として生きていくとき、それらがかえって大事な生命の道具に昇華されるという悟りでした。主から証明を受けたパウロがこの世の自慢の種を塵あくたのごとく思ったということは、それらをもう人生の目的とみなさなかったということです。2000年前、地中海世界を席巻したローマ帝国の市民として生きていくということは、この上なく大きな特権でした。ローマ帝国の中でローマ市民と非市民の間には天地ほどの差がありました。万一パウロがローマ帝国でローマ市民として生きていくことを目的とみなしたならば、彼の学歴と経歴、そして能力と資質に鑑みて相当な出世と富を成し遂げたことでしょう。ですがその場合には、パウロは私たちは何の関係もない人物になってしまったことでしょうし、彼の人生はすでに2000年前に一握りの土として虚しく終わってしまったことでしょう。しかしパウロはローマ帝国の中で生きている人々であるなら、誰もが羨むローマ市民でありながらも、むしろローマ市民権を塵あくたのごとく思い、ただ道であり真理であり生命である主のみを人生の目的として仕えた主の証人として生きてきました。その時彼が塵あくたのごとく思ったローマ市民権が、今日の本文の中で最も決定的な瞬間にパウロの生命を守ってくれる保護膜になりました。それのみならず、これから詳しく見ていきますが、パウロがローマ市民の権利を掲げてローマ皇帝に上訴することで、ローマ帝国の保護の中でローマの帝国の心臓ローマに入場できました。それら万事が決して短くない、見てをお持ちの神様の神秘的な摂理の中で成し遂げられた出来事であるのは言うまでもありません。このようにパウロが人生の目的とみなしていたならば、彼の生命を無意味に枯らしたかもしれないローマ市民権が、主の証人として生きるために塵あくたのごとく思ったとき、むしろそのローマ市民権がパウロを通して福音を迎え入れる数多くの人々を救う生命の道具として昇華されたということが、まさに今日の本文が私たちに与えるメッセージです。この間、イ・ヘイン修道女様とメッセージを交わしていた中に、修道女様が面白い文章を転送してくれました。その内容は次のようです。一日でもお酒を飲まなければ、喉にトゲが生えるというの酒飲みがいた。ある日、彼が尊敬する恩師から一冊の本をプレゼントされた。彼は夜を明かしてその本を読んだ。その本にはお酒が酒にどれほど悪い劇薬であるのかが詳しく記述されていた。酒飲みは深くショックを受けた。そして 彼は固く決心をした。これからは決して本を読まないと。この酒飲みには、お酒が、今日の本文が言及しているローマ市民権にあたりました。恩師が送ってくれた本を夜明かして読み、その本の内容にショックを受けた酒飲みが、お酒を百害無益な塵役だと思い始めたならば、これまで酒に溺れて生きていた自分の過去の人生の経験が自分を救うことはもちろん、他の酒飲みたちもお酒から救い出す生命の原動力として昇華されたことでしょう。しかし、この酒飲みは自分のローマ市民権であるお酒を人生の目的と固守し続けるために、むしろ本立ちを宣言しました。結局この未練の多い酒飲みは、愚かにも百害無益なお酒とたった一度だけの自分の生命を引き換えてしまったことでしょう。しかし、この愚かな酒飲みが、実は神様の御前でせいぜい塵悪態に過ぎないこの世のローマ市民権を人生の目的として握りしめている私たち自身の姿なのではないでしょうか。私たち各自が今人生の目的とみなしているローマ市民権は具体的に何でしょうか。お金かもしれませんし、権力かもしれませんし、名誉かもしれません。しかし、私たちの死後を決して責任を負ってくれない、そんな物事を人生の目的とみなしている限り、そのような物事はより多く所有し掌握するほどに、かえってそれらが私たちの生命の枯渇と消耗をより早めるでしょうし、他人の生命まで傷つけることになるのを忘れてはいけません。生命のないこの世の非人格的な物事を人生の目的とみなすのは、自分自身を生命がない非人格的な存在に転落させる最も愚かな行為であるからです。永遠の道であり、真理であり、生命である主の御前では、この世のお金も権力も名誉も単なる塵悪だに過ぎません。ですが、主を人生の目的として仕えた主の商人たちには、その塵悪だが今日の本文の中でのパウロのローマ市民権のように、主によって自分と他人を同時に救う生命の保護膜になり得ます。永遠の生命である主を人生の目的として仕えた人々を通してはこの世の生命がない非人格的な物事でさえも、主の生命の中でいつでも人格的な生命の道具として消化されるからです。クリスチャンに人生の目的は、私たちに永遠の生命を与えてくださった三位一体の神様であり、この世のすべての物事は神様のために生きていくための手段に過ぎません。こんな意味でクリスチャンの誠の信仰は、いつでもどこでも目的と手段を正しく分別することだということができます。手段が目的に化けるなら、それが何であれ、目的になってしまった手段は人を傷つける凶器になってしまいます。それゆえに、クリスチャンの霊性は、自分が目的とみなしていたこの世の物事を塵悪たのごとく捨てることから始まります。 そして三位一体の神様を人生の目的として仕える商人として生きていくために、自分が塵悪たのごとく捨てた物事がかえって短くない神様の御手の中で全てを救う生命の道具に昇華されることを確認しながら、クリスチャンの霊性は本文のパウロのように日が経つほどにより一層深く進化していきます。お祈りいたしましょう。手段であるべきローマ市民権を人生の目的とみなしたので、主の十字架の貴重な恩賜で救われたクリスチャンでありながらも、私たちは天国の市民として生きられず、道理に背くローマ皇帝の臣民としてだけ生きてきました。手段であるべきローマ市民権を人生の目的とみなしたので、私たちは人を救う主の商人ではなく、多くの人を傷つける凶器として生きてきました。このような私たちの愚かさを今日の本文のパウロを通して悟らせてくださって感謝いたします。いつでもどこでも目的と手段を正しく分別する誠のクリスチャンとして生きていかせてください。パウロのようにこれまで自慢の種と思ってきたこの世のローマ市民権が主の御前では単なる塵悪たに過ぎないことを忘れることがありませんように、ただ道であり真理であり生命である主の御を人生の目的として仕えた主の商人として生きていくことで、塵悪たのような私たちの事物がむしろ人を救う生命の道具として昇華しますように、私たち皆霊性が深いクリスチャンとして生きていかせてくださり、私たちの霊性がこの世を新しくする生命の動力にならせてください。イエス様の御名によりてお祈りいたします。アーメン。